おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。まずコンサートのお知らせです。来る4月6日水曜日、東京有楽町にあります東京国際フォーラムで海援隊南こうせつ、さだまさし、グレープ青春コンサート開催されます。チケットは税込み9800円です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
というわけでございまして、張り切ってやりますんで、さて今週でありますが、まな板の上、見えない線載せております。かなさんが思い出してくれました。武道の話の時に、はい、人間の力というのは自分の身の内に持ってるんじゃなくて、違う次元からお借りするんだ、そのために良き両道体、
両道体、
うん、そういうパワーを通すものでなければならないっていう話をしたら、はい、大谷翔平っていうのは東北のあの悲惨を16歳で体験してる。この時大谷翔平、花巻東の1年生ですよ。きっと大谷の身内でも悲惨なことがいっぱいあったんだろうな。それから菊池雄星、
おー、はい、
被災してるんです。菊池雄星20歳です、
はい、
盛岡におりまして、そこで被災。そして佐々木朗希、
お
ー、ロッテの佐々木朗希、この子もいたんです、あの津波の町に。そしてこの時佐々木9歳ですよ。お父さん亡くなられて、おじいちゃんも亡くなられて、陸前高田、
はい、
悲惨ないところに佐々木朗希なんてのいたんです。大船渡高校です。でも考えた、大谷翔平、菊池雄星、佐々木朗希、そういう人たちがそのエリアから出てきたってのは、皆さんこれはなんかありますぜ。いや、この大谷翔平のところはもちろん武田鉄矢が付け足したんですよ。でもね、前から言っておりますけど、人間は人間の力だけで力を表現してるんじゃない、誰かからもらってるんだ、その中で最高の力をくれるのは死者だ、うん、死んだ人から力をもらう、
はい、
このたくさんの方が津波で亡くなられましたけど、それは一人一人、家族の方、身内の方が心にその死者を抱えることによって、人々はこの町を何とかせねばと思ったんでしょうね。私もね、東北の方で一回だけね、あれやったんですよ、ドキュメンタリー番組を、
はい、
岩手、宮城、福島、この三県の若者に武田鉄矢がインタビューするっていう、やったことあんドキュメンタリー、はい、ものすごいの、ふるさとを何とかしたいっていう思いが、それやっぱり死者の力だよね。ふるさとを再建したいっていう思いがもうただもんじゃないんだ、
はい、
さあ、あのあたりに帰りましょうね。2011年12年13年の頃に戻りましょうね。皆さん、この3県をなんとか励まそうということで駅伝大会があった。その時にその駅伝に対してあるジャーナリストが、殺人駅伝、
そんなこと言う人いました？
覚えてないか、
殺人駅伝、
うん、出場した選手は全部放射能で死んじゃうって言ったんですよ。で、これはもうもちろん報道したジャーナリストの裏側には反原発のグループの方がおられて、この方がカタカナ文字の福島福島を叫ぶわけですな。そして11年過ぎて12年13年になってもこの声が止みませんで、私も覚えておりますけど、福島には住めない、そんなこと平気で言う人いましたな。とにかく不安を集める、これがメディアのあり方だったんでありますな、
はい、
福島第一原発、今でも廃炉作業続いておりますけども、だいたい1日7000人が廃炉の作業に働いております、
はい、
そのうち 45% から 50% は福島県民です、
はい、
で、吉川さんという方がいらっしゃる。この方は福島の方でありまして、原発で働いておられたのかな。で、この方は放射線というのを聞いてすぐに思い出したのが裸足のゲンだそうでありました、
はい、
少年時代に読んで、そのストーリーをそのまま福島に重ねまして、福島もこうなるんだと、裸足のゲンみたいになっちゃうんだ。でもその吉川さんすぐに気づくんですね。もともと吉川さんの目の中に長崎と広島に関しては特別の悲惨な土地っていう色がもう最初からついてたんじゃないか、
うん、
同じ眼鏡で俺は福島を見てないか、
はい、
そんで何に気づいたかというと、 同じのはずがない。原子爆弾を落とされたのと、事故を起こした原発では同僚なわけがない。うん、そしてよく考えてみようと。今どうなんだ、広島は、長崎は。そういう事実を集めることから、もう一回福島を考えてみようという。
はい、
で、原発廃炉の過程を命ある限り記録しようということで、一旦その原発のところで働いておられたんですが、それをやめて、危険だからじゃないですよ、原発廃炉の過程を記録すべき人もいるべきだという思いがあって、そこをやめて、その原発のあったあの地、かなさん、昔々あそこはものすごくのどかなところで、あそこで塩作ってたんだって。塩田の広がる非常にのどかな土地であった、その福島の沿岸部の風景だったというところから記録して、廃炉まで。なぜそうするか、それは明日にしましょうかね。この続きまた明日のまな板の上で。